第一列王記の4章、今日は5章も一緒に学びたいと思います。一言祈ってから始めます。天の神なるお父さん、今日も本当にあなたの皆をあがめます。あなたが私のことを愛し、私たちのことを愛してくださっていること。あなたの御子であるイエス・キリストを私たちに与えてまで、私たちをあがない、私たちの罪を許し、私たちの魂を洗い清め、私たちをあなたのものとしようとしてくださったこと、またそうしてくださったこと、本当にありがとうございます。今日もどうぞあなたのことを覚えて、あなたのことをもっと知りたいという思いと、あなたに対するその愛を持って、御言葉を一緒に学んでいけますように、どうか、お助けください。お願いします。御言葉を分かち合う、私にもどうぞあなたが憐れみと、恵みと、力を注いでくださって、ここに書いてあることを、あなたが願っておられるように、説明できますように、分かち合うことができるように、主どうぞ私をお助けください。力を与えてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の4章。一節を読みします。こうして、ソロモン王は全イスラエルの王となった。まあ、こうしてというふうに書いてあるのは、どのようにしてかというのは、その一節、ごめんなさい、一章から三章までを見たら、わかりますね。でソロモンは、その知恵を願ったんですよ。私には、その、あなたの民を、こんなおびただしい数のあなたの民を治める、その知恵がないんだって。で、知恵というのは、まあ、ソロモンのことを学びながら私たち、その少しずつ言葉にしていってるんですけど、知恵というのは、この物事の道理を理解して、適切に、そのすべてを運用することのできる力なんですよ。知恵というのは何か知識を持ってるとは違うんですよ。人と人とのその関係の中で、その道理を理解して、ああ、こういう、これが理由で、こんなことが起こるのか。私たちの心の動きもそうですけど、こういう、その何かの原因があって、その結果があるんですよ、必ず。で、それを理解する力があって、そしてそれをじゃあどのようにしたらうまく、その良い関係を築いていけるだろうかという、その運用をする適切にね、それができるその力。また、知恵というのは神を恐れて、神に聞き従うためにどうすべきか判断し、またそれを実際に実行する力なんですよ。知恵があるというのは、もちろん生活の知恵みたいな、それも知恵かもしれないけど、聖書で言ってるザ・知恵というのは、神を恐れること、神に聞き従うためにどのようにすべきか、どうすべきか判断する、実行する力。また人との関係の中でその物事の道理を理解して、適切に神から与えられているもの、賜物とかをその運用することのできる力です。それを神、ソロモンは神に願ったんですよ。で、神は、まあ、それをその、喜んでね、神の御心にかなって、そしてその知恵だけではなくて、富や誉れも、ソロモンに与えました。で、正しい訴えを聞き分ける判断力を、ソロモンが願ったので、でそれは、その王として、神に従い、神の民を治めるために必要なものですよ。だから、ソロモンは、ただその、神に従おうと考えたわけです。自分には神に従いたいんだけど、その力がないから、その知恵がないから与えてくださいって。ソロモンのその出発点はそこなんですよ。神に従おうとして願ったんですよ。そのことが神に、神の御心にかなったわけです。2節から6節。彼の高官たちは次の通り。サドクの子、アザリアは祭司。死者の子らは、エリホレフとアヒアは初期、アヒルデの子ヨシャパテは参議、エホヤダの子ベナヤは軍団長、サドクとエブヤタルは祭司、ナタンの子アザルヤは政務長官、ナタンの子ザブデは祭司で王の友、アヒシャルは宮内長官、アビダの子アドニラムはエクム長官。で、そうやってそのソロモンの、高官たち、ソロモンのなんていうんですかね、アドミニストレーション、ソロモンの王政を敷いた中で、まあ今日本でいう内閣みたいなもんですよ。で、高官たちがいました。 で、三章の後半には、その二人の女性が、これは、これは私の子供だということを、その、裁いてもらうために、ソロモンの前に出て行って、で、ソロモンがどのように、この裁いたかということを、その紹介して、どれだけソロモンに知恵が与えられてたかということを、その、示してましたね。明らかにしてましたけど、この四章を見てみると、その、今度はその、ソロモンが王様として、このまあ政権というか王政を確立していくんですけど、その中でも、そのソロモンの知恵というのを見ることができる、できます。この高官たちを立てたというのも、これも知恵の一つです。で、なぜかというと、その業務をその分担したんですよ。力のある人たちに。で、ソロモンが一人で私が王様だから私が全て決めて私が全てやるんだというような、その、政治の仕方はしませんでした。モーセは出エジプトの時に、この時約200万人いたんですよね。いろんなその計算の仕方はありますけども。男性だけで60万人って言われてますから、その、20代以上のね。で、それに奥さんがいたら120万人。で、二人子供がいたらもうそれで超えますよ。240万人。で、イスラエルの民は多産だったとありますから、おそらく240万とか、そんなんじゃ足りないでしょう。500万とか、もしかすると。いたかもしれません。でも、モーセは、この、まあ、少なく見積もっても200万人の民に対して、一人で治めようとしてたんですよ。ですね。それで、その、州都のイテロさんが来て、あなたがやってることは良くないって。あなたも潰れてしまうし、こんなんじゃその民も無理だよって。みんながその問題を抱えている人がモーセのところに行ったんですよ。どうしたらいいですかって。でもソロモンはその高官たちを立てて、で、業務を分担していました。また参議、まあ参議っていうのは今でいう外務大臣みたいな感じです。他の王国とその調整をつけるような、そういう役割が与えられてたそうです。参議はヨシャパテって書いてありますね。ヨシャパテさんはそのダビデの頃からのこの参議です。同じ、その業務というか、職務を任されている人です。だからその、自分は全く新しいその政権を作るとか、そういうものではなくて、良いものは引き継ぎ、また新しくするものは新しくするみたいな。そうやってその、知恵を使って、この、どうやったら、この国を、効果的に、かつ効率的に治めることができるかということを、その神に与えられた知恵によって考えていたわけです。で、一人面白い人が入ってます。4節に、サドクとエブヤタルは祭司というふうに書いてあります。何が面白いのか分かんないですっていう顔をしてるんですけど。え?まあ、冗談です。祭司エブヤタルさんは、この人罷免されたんですよ。ですよね。2章の26節で、それから王は祭司エブヤタルに言った。あなた手の自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主に、主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうして、ソロモンはエブヤタルと主の祭司の、エブヤタルを主の祭司の職から罷免したって。エブヤタルはその祭司の職は罷免されたんですけど、でもそのソロモンは肩書きを残したんですよ。これは、その、これも知恵として理解できます。どういう知恵かというと、神を恐れるという知恵です。祭司の職というのは、その神から与えられるものなんですよ。だから神が与えたものを、それをその人が引き剥がすというか、手をならないという。そのダビデがサウルを、そのサウルがその自分がね、サウルに代わって王様になるっていうこの状況になったとしても、ダビデはサウルのことを常に王様として、また主から油注がれたものとして対処してましたよ。二回、ダビデにはサウルを、打ち取るチャンスがありました。で、そのたんびに、そのダビデの部下たちはその追われてたわけですから、ダビデをね、サウルに命を狙われてたわけだから、ダビデの部下たちは、もうこれは主がサウルをあなたの手に渡してくださったんだって、今すぐ殺した方がいいって。でもダビデは2回ともそれは拒みました。主に油注がれた方にその手を下すことなんか絶対にできないって。これはそのソロモンの神に対する敬意ですよ。神を恐れてるという。なのでそのエブヤタルはその祭司としての肩書きを残したんですよ。仕事はないけどもね。そういう話です。 7節から19節。ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち1年に1ヶ月間、おのおの食料を納めていた。彼らの名は次の通り。エフライムの産地にはフルの子、マカツ、シャールビム、ベテシメシュ、エロン、ベテハナンには、デケルの子、アルボテにはヘセデの子、彼にはソコとヘフェルの全地が任されていた。ドルの全高地にはアビナダブの子、ソロモンの娘タファテが彼の妻であった。タナク、メギド、それにイズレールのシモ、サレタンのそばめ、そばのベテシャンの全土。ベテシャンからアベル・メホラ、ヨクモアムの向こうまでの地にはアヒルデの子バーナ、ラモテ・ギルアテにはケベルの子、彼にはギルアデのマナセの子ヤイルの村々とバシャンにあるアルゴブの地域で、城壁と聖堂の貫抜きを備えた60の大きな町々が任されていた。この辺は全部ヨルダン川の向こう側の話ですね。マハナイムには、井戸の子、アヒナダブ。ナフタリには、アヒアマツ。彼もまた、ソロモンの娘、バセマテをめとっていた。アシェルと、ベアロテには、フシャイの子、バーナ。イッサカルには、パルアハの子、ヨシャパテ。ベニヤミンには、エラの子、シムイ。エモリ人の王、シホンとバシャンの王、オグの領地もであったギルアデの地には、ウリの子、ゲベル。その地にはもう一人の守備隊長がいた。読むの大変ですけど。で、イスラエル全土に12人の守護、まあ、英語だとガバナーなので、まあ、政治家というか、その地区を任されている。それを代表するというのも、まあ、任されている人たちです。何を任されているかというと、この12の人たちがそれぞれ任されている地区に住む人々から、まあ、税を取るためですよ。まあ、税といっても、お金というよりは、食料ですね、これは。7節に書いてありますね。彼らは王とその一族に食料を納めていた。なので、まあ、例えば小麦であったり、家畜であったり、そういうものを納めてたわけです。で、これ12人の守護なので、まあ、12人の政治家だから、その、私たち、パッて思いつくのは、それぞれその12の部族に、置かれたのかなというふうに考えてしまうんですが、俺見てるとそうではないんですよ。で、これはそのソロモンが新しく始めたことです。で、イスラエルのその12部族のその地図っていうのを、まあ、後で見てください。見るとわかるんですけど、その山地に挟まれてたり、一方はその山のこっち側、東側、一方は山の西側みたいな感じで山を挟んで、領地があったり、川を挟んで領地があったり、いろいろと結構大変なんですよ。で、この分け方を見てると、その山地とか高地とか平地とか、それでその地域が分けられてるんですよ。なんかもう十二部族とか関係なしに、その動きやすい高地は高地、平地は平地、山地は山地、そんな感じでその分けてるわけです。より効果的、より効率的に、この守護たちが任せられた仕事を遂行するためですよ。だからその三義のヨシャパテみたいに、ダビデ時代から引き継いでるものもあれば、このように新しくその知恵を持って、よりよく国を治めるための制度を作ってるわけです。面白いのはそのユダ部族の地域はこの中に入ってないんです。まあ、おそらくもうユダにはすでにその守護たちが置かれていて、この12人以外に。で、その、王とその一族にその食料を納めるというこの制度がもうあったんだろうというふうに言われています。で、これもまた知恵なんですけど、ソロモンはその12の地区に年に1ヶ月だけ税、まあ食料ですね、穀物とか家畜を、納めるように命じました。だからその1ヶ月交代で最初はこの第1地区から1ヶ月間食料を徴収するんですよ。それが終わったら11ヶ月回ってこないわけです。ということは、その、守護としても楽なんですよ。仕事が。1ヶ月間しっかりその仕事をしておけば、その、 また11ヶ月間休みながら、その1ヶ月、王に食料を納めるための準備ができるんですよ。もう毎月毎月やってたら、もう大変ですよ。大変なその量だからね。それで、1ヶ月終わったら、次、グループ2。これが終わったら、グループ3。そのようにして、その誰も疲弊することなく、自分たちができる範囲で、税というか、この食料を、ソロモンや、その、一族を養うために、その、納める、制度を作ったんですよ。だから、ソロモンは、決してその圧政を展開しなかったんですよ。私は王だ。お前らみんな、私にその食料をよこせとかって言って、その、毎月のように、また毎日のように、その、取り立てることをしなかったんですよ。これは知恵ですよ。もちろんその人を治めるときに圧政を持って、その思いっきりその圧力をかけて、俺に逆らったら痛い目に遭うぞみたいなそういうのを、でその治めることだってできますけど、ソロモンはそうしなかったんですよ。主語たちにも民にも、もう嫌気がさすような、その重荷を負わせなかったんですよ。イスラエルの民は、エジプトにいたときに、ものすごい重い苦役を課せられていました。それで苦しくて神に叫んだんですよ。私たちを助けてくださいって。そしたら神が民の声を聞くわけです。だから王がもし、その神の民であるイスラエルの人々をその圧政して、圧政を敷いて、その苦しめ始めたら、そしてイスラエルの民が神に向かって助けてくれって言ったら、王はその転覆しますよ。だからそれはソロモンの知恵ですよ。私のその道具じゃないって。私がその儲けるための人じゃないって、これは神の民であって、これを治めるのが私の役割なんだということをダビデはその知恵によって悟って、それを実行する力が与えられたんですよ。20節と21節。ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。ソロモンはタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国は、ソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて、彼に仕えた。もうこれ、ソロモンのその時代において、この平和と繁栄というのがもたらされたんですよ。イスラエルの人口は、海辺の砂のように多くなって、彼らは飲み食いして楽しんでいたって。で、これは、飲み食いして楽しんでたっていうのは、なんか、ぐうたらな感じに聞こえますけど、これはそういう意味ではなくて、平和で、そしてすごく繁栄していて、物で溢れてたってことですよ。確かにその、タックスというか、この税を取り立てる、食物を取るということは王様としてしてましたけど、決してその民が苦しむような取り方をしてないということも、ここからしてわかるんですよ。知恵ですよ。ソロモンは、戦士でもなければ、将軍でもなかったんですよ。それでも、ソロモンは、これだけの多くの、国々、まあ自分の国、イスラエルの国も、またその周辺の王国も治めることができたんですよ。もうこれの多くはそのダビデが、彼のその一生を通して戦って、その、関係をつけていったっていうのも、その遺産でもあります。また神が、そのように、そのソロモンに、平和と繁栄を約束してね、まあダビデのゆえにですけど、ダビデが神に従っていったからね、ダビデがその神とのその個人的な関係を持ってたがゆえに、神がそのダビデのことを、まあ、ダビデに敬意を払ってというか、ダビデのことを喜んで、その息子であるソロモンに、この平和と繁栄を約束して与えたんですよ。で、イスラエルの民は海辺の砂のように多くなって、またこの領地というのはタイガから、タイガっていうのは下に行くとユーフラテスって書いてありますね。ペリシテ人の地、またエジプトの国境に至るすべての王国を支配したとあります。だ神がアブラハムに対してその約束したんですよ。あなたの子孫は砂のようになるって。海辺の砂のように。またその領地は創世記の15章で、18節から21節ですけど、そのユーフラテスからそのエジプトのその国にまで至るって。でも、神がアブラハムに約束したことがその成就しているような感じですよ。ただし、それは完全には成就してないんですよ。なぜかというと、それらのものは、その地っていうのは全てイスラエルのものではないからです。他のその王国が治めているのを、ソロモンが、その、治めたというか、支配したんですよ。 本来神は、その、ヨシアたちも含めてですけど、行きなさいって。そしたら、そのユーフラテスから、そのエジプトの国境、またそのナイルに至るまでの広大な、その領地を与えるというふうに約束したんですよ。でもイスラエルは、その、一度も歴史上、それだけの多くの、ところを支配したことはないですよ。まあ、おそらくイエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、この地上を治めるときに、その大きなその領土というのをイエス・キリストが治めてくださるんでしょうけど。ソロモンが神に従おうとしたんですよ。神に知恵を求めるまでには、神に知恵を求めるまで、ソロモンにはこのような知恵が与えられてなかったんですよ。ソロモン持ってなかったんですよ、この知恵を。だから求めたんですよ。なんで求めたかというと、従おうとしたからですよ。従いたかったんですよ。ソロモンが神に従うぞって決めたんですよ、心で。自分にはできないんだけども、神からこの 役割を与えられたと。だから神が私の必要を必ず満たしてくださるはずだという信仰で、ソロモンは王様の王座に就いたんですよ。そうすると神がソロモンのところに来てくださって、夢の中で現れて、あなたが欲しいものを何でも求めなさいって言ってくださったんですよ。それでソロモンは知恵を求めたわけです。そのような流れでしたよね。ソロモンが神に従おうとして、従うために知恵を求めたら、このような平和も繁栄も与えられたんですよ。でこの時代、イスラエルの周りの国々は弱くなってるんですよ。歴史を見てると面白いですよ。エジプトがものすごく強い時もあるし、でイスラエルの民がその出エジプトして、でそれでそのイスラエルをどんどんその、占領し始めて、支配していって、約束の地をその治めるようになっていったら、周りの国々もちょっとずつ弱くなってくるんですよ。でソロモンの時は一番のピークですよ。イスラエルがものすごく強くて、そして周りの諸国がすごい弱いっていう。神の約束の通りですよ。でもこの後、ソロモンもそうですけど、神に対して罪を犯して、その神に従わないというふうに、そのようなその流れができちゃうんですよ。北のイスラエルも、また南のユダも。で、そのイスラエルがそうやって神に従わないという、その決断を王様がし始めたときに、それともう連動するように、周りの諸国がどんどん強くなるんですよ。それでアッシリアができて、バビロンができるんですよ。神はその歴史も支配しておられますよ。でもこのソロモンが生きている間は、この周りの王国がすべて、貢ぎ物を持ってきて、彼に仕えたと書いてあります。22節23節。ソロモンの1日分の食料は、小麦粉30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他、オジカ、カモシカ、ノロジカと、超えた鳥であった。どうやって食べる？もちろんそのソロモン一人が食べられる量でないということは誰が見ても明らかですよ。ということはソロモンの家族や王宮に仕える人々、またそのソロモンの高官たち、またその家族を養うだけのその食料でしょう。まあそれにしても多いですよ。である人は、この22節23節に書いてるこの量というのは、まあ1万5千人から3万6千人ぐらいの人々を養うだけの、食料だろうというふうにも言っています。まあその間を取ったとしたら2万5千人ぐらいですか？久米島の人口が8千人だから、久米島の人口の4倍ぐらいの人たちが、食べられるだけの量なんですよ、1日。で、もう牛10頭っていう時点ですごいことになってきますけど。羊も100頭ですからね。で放牧のその牛が20頭。30コル、コルっていうのは、230リットル。で、大麦、小麦っていうのは調べてみたんですけど、っていうのは、水の半分ぐらいの質量らしいです。だから水だったら1リットル1キロですけど、小麦粉だったら1リットル 0.5 キロ、500グラムです。だから普通に計算すると、小麦粉30コルっていうのは、3450キロ、3.4 トン。1日。大麦は、6.9 トン。1日。 どんだけのパンが作れるか。どれだけを、その、豊かだったかということがね、これから伺い知ることができます。で、ソロモンに700人の妻と300人のそばめがいて、その、それだけで1000人ですけど、余裕でその養うことができるわけですよ。24節から。これは、ソロモンが大河の西側、ティフサフから、ガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。ユダとイスラエルは、ソロモンの治世中、ダンからベールシェバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。みんな木下さんだったのかわからないですけど。ソロモンは戦車用の馬のための馬や4万、騎兵1万2000を持っていた。守護たちはそれぞれ自分の当番付にソロモン王及びソロモン王の食事の席に連なるすべての者たちのために食料を納め不足させなかった。彼らはまた、引き馬や早馬のために、それぞれ割り当てに従って、馬のいるところに、大麦と藁を持ってきた。そうやってその、ソロモンの政権はもう安定していくわけですよ。民も喜んでる。民もその、たくさんその、食べたり飲んだりすることもできるし、休むこともできる。それで、かつその神が、イスラエルの周りの国々を弱くしているので、その圧倒的にその強いわけですよ、ソロモンが。イスラエルの民が。だって、馬屋だけで4万ですよ。まあ、第二歴代史の9章を見てみると、馬屋は4000って書いてあるので、丸が1個少ないんですよ。まあ、こっちの方が正しいような気もするんですけど、どっちかわかんないです。どっちかに、ミスがあるんでしょう。でも、いずれにしてもものすごい数ですよ。だからその、軍備としてはその圧倒的なわけですよ。軍だけじゃなくて、その繁栄とか富とかもあまりにもその圧倒的で、その、それが周辺国に対する抑止力になってるわけですよ。もうこんな国に逆らったら私たちもひとたまりもないって。で、25節に、ダンからベールシェマまで、だから北から南まで、そのすべてのイスラエルはみんな自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下で安心して住むことができたって。ブドウやそのイチジクの木の下で安心して住むというのは、旧約聖書を見てみると、それはその、ものすごく内政的にも外政的にも安定した平和と繁栄の時代を表す、ある意味ことわざみたいなもんです。例えば、イザヤの36章の16節に、アッシリアのその王の言葉が、書いてあるんですけど、ヒゼキヤの言うことを聞くな。ヒゼキヤというのはそのイスラエルの人ですけどね。王様ね。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と和を結び、私に降参せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その、あんたたちのその王様のことの言うことなんか聞くなって。私のアッシリアの王の言葉を聞きなさいって。そしたらあなたたちは、その内政的にも外政的にも安定した平和と繁栄の時代を過ごすことができるよ。ミカ書とゼカリア書にも同じように、その、ブドウの木とイチジクの木について書いてあるんですけど、もうこれは二つとも面白いですけど、この二つとも、そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられる、その再臨について書いてあります。ミカ書の4章の4節。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。イエス・キリストが治めると、もうそこには争いなんかないんですよ。もうそれこそ自分のブドウの、自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座って、誰からもその驚かされることなく、脅されることもなく、平和で繁栄していられるんですよ。ゼカリアの3章の10節。その日には、万軍の主の御告げ。あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。これもイエス・キリストが治めるその国で起こるというふうに予言されていることです。で、27節、28節に書いてあるように、この守護たちというのはさっきのその政治家の方々は12の地区を担当してた。それぞれ任されていた仕事をしてソロモンに仕えているんですよ。私たちも同じように、そのイエス・キリストを主として、また王としている者たちです。 そしてイエス・キリストは私たちをそのしもべとして、もちろん友として扱ってくださって、私たちにもその仕事を任してくださってるんですよ。行って、福音を述べ伝えなさいって。互いに愛し合いなさいって。神を愛して、そして御霊の実を結びなさいって。そういうことは、イエス・キリストを信じた人であれば、一人一人に漏れなく、キリストを信じたそのデイワンから与えられている任務ですよ。その、皆さんに与えられているその状況の中で、愛するという実を結び、イエス・キリストの福音を述べ伝えるというのは、全員に言われていることですよ。牧師だけとか。そういうものではなくて。イエス・キリストを信じたものであれば、みんなに言われていることなんですよ、これは。皆さんに任されていることですよ。私は主であり、王である、このイエス・キリストに、忠実であるでしょうか？その忠実であって、イエス・キリストに従うために私は戦っているでしょうか？嫌だよーっていう思いや。めんどくさいなーっていう思いや。自分のその肉を着てますからね、イエス・キリストを信じていても。でその聖霊は私たちをそのイエス・キリストに従わしたいんですよ。でそこにその私たちを導こうとするんだけど、一方ではその肉があるんですよ。肉は神のことについて関係ないんです。自分の好きなことやればいいじゃないって。でも聖霊は、その、いやいや、神に従おうよって。でそれ戦いなんですよ、私たち。どこの、その、誰の声を聞くかって。そしてその戦いの中で神に助けを求めて祈ってますでしょうか。戦う。そのキリストに従っていく。それを追求する私の動機はどこにあるんでしょうか。それは神を愛するためでしょうか。それともやんないといけないからでしょうか。やった方がいいからでしょうか。私たちの動機は神がこれほどまでに私たちを愛してくださったからですよ。神が私を愛してくださったから。もっともっと神の愛や、またイエス・キリストの愛を知る必要がありますよ。そしてそれが私をかき立てて、聖霊が私をその内側から励ましてキリストの愛に応答するように。ますます私たちを導いてくださいますように。29節から31節まで。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心とを与えられた。それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵と、エジプト人のすべての知恵とに勝っていた。彼はすべての人、すなわち、エズラ夫人エタンやヘマンやカルコルやマホルの子、ダルダよりも知恵があった。それで彼の名声は周辺のすべての国々に広がった。で、このソロモンの知恵というのは、そのイスラエルの国内だけではなくて、周囲の王国にも知られたんですね。もう一度確認ですけど、このソロモンの知恵というのは、神がソロモンに与えたものですよ。非常に豊かな知恵と英知も、海辺の砂浜のように広い心も、神が与えたんですよ。それは、ソロモンが神に従いたいって、従おうとしたからですよ。ソロモンは自分のために、自分が知者になるために、知恵あるものとなるために、周辺の国々でも自分が有名になるために知者として願ったんではないんですよ。彼がなんでどういうふうに言ってその知恵を願ったかというと、ソロモンは神に善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心を与えてくださいって願ったんですよ。つまり民のために願ったんですよ。自分のためにではなくて、また、神のために願ったんですよ。神が私に願っておられる、ソロモンがね、神が私に願っておられることを、その、やり遂げるために。神に従いたいので、知恵を願ったんですよ。ルカの11章の5節から8節までに、その、イエス・キリストが例え話を しています。で、ある人に、その、お客さんが来たって、夜中に。そして、その、お客さんに出すパンがなかったから、その隣のところに行って、その戸を叩き続けたって。すいません。パンくださいって。友達が、お客さんが来たんだけど出すパンがないので、与えてほしいって。くださいって。 うるさいなって。私の子供も寝てるし、もう私ももう寝てんだって。だから煩わせないでくれって。でもこの人はずっと叩き続けるんですよ。すいませんって。パンくださいって。あくまでも、その、願い続けるのであればって、そういうふうに書いてあるんですけど、この人は、なぜ、あくまでも、その、戸を叩き続けて願ったかというと、自分がパン食べたかったんではなくて、人にそのパンを分け与えたくて、人のために願ったんですよ。で、この話の流れで、その聖霊を求めたら必ず与えられるって、そういう話になっていきます。ルカの11章っていうのは。で、結果的に、その神の御心を願うんですよ。聖霊を求めると与えられるのは、それは聖霊によって私のその肉が殺されて、そして神が願っておられるように神を愛し人を愛するというその御霊の実である愛を結ぶためですよ。そして私の友である、また隣人を愛するためで、それは神の御心にかなうものなんですよ。そうすると結果的に自分のためにもなるわけですよ。実を結んで。人の成長を願って、また人を愛するということを願って、その神に求めると、神は答えてくださるんですよ。人の成長を願うこと、人を愛すること、人に仕えることは、それは神が私たちに願っておられることですよ。愛するという。だから神に従おうとすると、神は私たちに必要な全てを与えてくださるんですよ。順番に気をつけてくださいね。私たちが人を愛するのは、私に愛が、与えられて私に愛があるから愛するんじゃないんですよ。そんなこと待ってたら一生愛せないんですよ。私には愛がないんだけども、神が愛しなさいと言うから愛そうとするときに、神は私たちにその愛を与えてくださるんですよ。その同時ですよ、同時。ペテロが水の上を歩いたときに、彼は私に命じてくださいって言ったんですよ。あなたが主であれば、私に命じてくださいって、そしたら私、その、水の上歩くことができるはずだって。まず来なさいって言われたんですよね。だから神が、イエス・キリストが命じたんであれば、できるはずだって、その従おう、それに従いますという。それで一歩踏み出したんですよね。命じてくださいって言った時には、彼はそのまだ船の中にいたんですよ。ここで本当にその水の上を歩けるかどうか分かんなかったんですよ。それでもその従おうとしてたわけですよ。従う。あなたが命じてくださったんだったら私従いますよって。従おうとして一歩踏み出したんですよ。一歩踏み出したから神が不思議な力を与えて水の上を歩くことができたんですよ。ペテロは。手のなえたその人がいました。イエス・キリストの前に立って、そのこれを癒してほしいって、なえた手を。イエス・キリストは何て言いましたか？そのなえた手を伸ばしなさいって言ったんですよ。無理だってば、だから。どれだけこれ泣いた手、自分、その人はいろんなこと考えたはずですよ。手泣いてるんですよって。動けないからあなたの前に来てんのに、直してくださいよ、とにかくって。でもイエス・キリストはその手を伸ばしなさいって言ってるんです。いつ癒されたんですか？この人がイエス・キリストの言葉を信じて、じゃあキリストが伸ばせって言うんだったら、この伸ばしなさいという言葉に従おうとしたときに、神は力を与えて伸ばすことを許したわけじゃないですか。癒したんですよ。足の泣いた人もそうですよ。立って床を畳んで帰りなさいって言った時に、立ちなさいって言われて、いや、無理ですよって。立たせるこの筋肉を与えてくださいって、まず。ここがその自分の足がね、ギューって強くなってくるのを見たら、そしたら私立ちますからって言わなかったんですよ。立ちなさいって言われたら、わかりましたって。まだ筋肉がその弱くてね、一度も立ったことのない人のとなんてその筋肉なんか全くないんですよ。それなのに立ちなさいって言われて、それに従おうとして立とうとしたうんってその自分の意識を働かしたその瞬間に神は力を与えたんですよ。私たちも同じですよ。神に従おうとするその思いと実際にやるぞ、愛するぞっていうその瞬間に神が愛を与えてくださるんですよ。私たちのこの応答に乗っけて、私たちがこの人を許すことができますように、許すことができますようにとかつって祈って、この人を許すその愛とかなんかそれがふわーって与えられて、ああ許せるわー、よしじゃあ許しますじゃないんですよ。もうこの人の許すぞって心で決めて、神が許せって言ってるんだ、私嫌だけど許しますって、どうにかしてこの人を許せますようにという願いながら、そしてもう一歩踏み出して、この人に接しますよって。 一歩踏み出した瞬間に神は私たちに許す心を与えるんですよ。忍耐する心や自制をする心を与えてくださるんですよ。一歩踏み出すその瞬間にですよ。私たちが愛することを願って、そしてそれをしようと、神に、キリストに従おうと、神に従おうとするときに、それに対してそれに必要なものを私たちに与えてくださるんですよ。ソロモンの知恵は、東のすべての人々やエジプトのすべての、エジプト人のすべての知恵に勝っていたって。まあその当時エジプトっていうのはものすごいピラミッドを作ってたりね。すごいその知恵に溢れていましたけども。そのような人たちよりも勝っていて。また歴史上に、知者としてされているこの人々31節にありますけど、この人よりも、この人たちよりも知恵があった。エズラ夫人のエタンとかヘマンってありますけど、この人たちは、詩編を歌ってます。89編は、エタンの詩編ですし、88編はヘマンの詩編です。で、32節から最後まで、彼は3000の箴言を語り、彼の歌は、1500首もあった。彼はレバノンの杉の木から石垣に入るヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や這うものや魚についても語った。ソロモンの知恵を聞くためにすべての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国のすべての王たちがやってきた。だからソロモンの知恵というのは多岐にわたってるわけです。その知識としてもものすごいわけです。三千の箴言。私たち箴言には31章しかないですけど。これには入りきれないぐらいの箴言があったはずです。で、歌もその1500首を歌ってるわけですよ。ものすごいですね。松尾芭蕉とかどのくらい読んだか私にわからないですけど。1500とか読んだんでしょうかね。俳句を。でもこの歌というのは、その神を称える歌であったり、そういうものであるはずですね、きっと。でも、面白いことに、その、詩編といえば、私たちのイメージはダビデなんですよ。実際はその、戦いの人なのにね。でも、詩編の多くを、私たちがこの持ってる150編ある、その詩編の多くを、ダビデが読んでるんですよ。ソロモンは、1500首の歌を、読んだというふうに書いてありますけど、歌を歌ったって書いてありますけど、詩編に入ってるソロモンの、その、歌っていうのは、2編しかないんですよ。72編と127編。それだけですよ。詩編というのは神に対する賛美であり、感謝であり、祈りですよ。前も学んだように、もしかするとそのソロモンはダビデと比べると、その神との関係が希薄だったかもしれません。だからその150編の中に2編しか入ってないのかもしれません。で、ソロモンの知恵は、その生物学とか植物とか、その動物についても知っていて、自然科学にも通じてたわけですね。ソロモンは。5章。1節から6節まで。さて、ツロの王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ、彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデといつも、友情を保っていたからである。そこでソロモンは、ヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神、主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが今私の神、主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく、災いを起こす者もありません。今私は私の神、主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に仕せるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように、木を切ることに熟練した者がいないのです。ツロの王ヒラムへの、ソロモンの伝言なんですけど、まずはそのヒラムがソロモンに家来を使わしました。このヒラムさんというのはツロの王様。ダビデとはそのいつも友情を保ってたんですね。で、この友情、もしくはその平和条約を更新するために王様が変わったので、ソロモンにも同じように、ダビデの時代と同じように、友情を結びましょうと。それで家来を使わしました。それに対して、その、 ソロモンは伝言を任します。私の父ダビデは主の名のために宮を建てたがっていたんですけど、できませんでした。それは周りからいつも戦いを挑まれてたからです。で、主が彼らを私、ソロモンの足の裏の下に置かれるまでできませんでした。でも今は敵対するものもなく災いを起こすものもありません。まあ災いを起こすものっていうのは直訳するとこれはサタンです。だから神がそのサタンに悪魔に対してそのソロモンの王国に手を出すことを禁じてたのかもしれません。だからよりその繁栄するわけです。よりその平和があるわけです、そこに。で、今その父ダビデの時にはできなかったけども宮を建てようと思いますって。この主の名のために宮を建てるというのは、その国家規模の一大プロジェクトなんですよ。たくさんのお金も、多くの人も、また多くの時間も必要なんですよ。だから、その平和と繁栄が並立しているタイミングでしかこれできないんですよ。神はそのダビデに約束をしましたけど、まさにこのタイミングをソロモンに与えたんですよ。いつでしたっけ？ソロモンが神に従おうとした時ですよ。次から次にソロモンが神に従おうとした時に、神がそうやってその従わせるために必要なものをどんどんどんどんその与えてるんですよ。ものすごい動いてるじゃないですか。こうやって国が平和になって繁栄して、ね、その知恵を与えてそれがうまく回るようにして、そしたらその角の王のヒラムからその使いが来て、それでその神殿を建てるためのその杉材をもらうわけですよ、ヒラムから。でもそれをするにはその平和が必要なんですけど、もうそれもその神がその平和も与えてるんですよ。そうやってその国家プロジェクトみたいなのをそのやってる時に外敵から攻め込まれたらもうひとたまりもないですからね。でもそういう心配もないんですよ。なので、宮を建設するために必要な木をくださいと。で、レバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私たちのしぼめも働きますよって。あなたのしぼめたちには、あなたが言われる通りの賃金を払いますって。木を切り出すことにおいては、私たちよりもあなた方の方が優れてますからって。謙遜ですよ。威張ってないんですよ、この人。ちゃんとそのヒラムさんに対しての、その、リスペクトがあるんですよ。敬意を表してるんです。で、それで、ヒラムは、その、ソロモンの伝言に応答します。7節。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。今日、主は褒むべきかな。このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたと。そしてヒラムはソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら、何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んで、カイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。こうしてヒラムはソロモンに杉の木材と、もみの木材と彼の望むだけ与えた。そこでソロモンはヒラムにその一族の食料として、小麦2万コルを与え、また上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えた。主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだ。ヒラムは喜んだんですよ。またその友情を、また平和のこの条約を結ぶことができるということを喜びました。それで、そのソロモンが必要とする分だけの木材を提供しましょうと。でもその代わり条件として、私の一族、彼の一族をその養うために食料をください。それでソロモンも分かりましたと。で、毎年、食料を与えたんですけど、これもまたすごい量ですね。小麦、2万コル。さっきの計算でいくと230万トン。365日で割ると1日 6.3 トン。だから、その、ソロモンよりも多いですね。ソロモンに与え、がもらってたのよりも。ソロモンは 3.4 トンですから。上質のオリーブ油20コル、4600リットル。これもその換算すると 4.23 トン。すごい量ですよ。 1日につき110キロぐらい平均で使えるぐらいのオリーブオイルを、上質のオリーブ油を、渡していました。だからこれもなんか太っ腹というか、どれだけそのソロモンの治めていた、そのイスラエルが繁栄してたかってのはわかりません。これダブルですからね、だから言ってみれば。ソロモンの、ソロモン自身もまたその家族も、その宮に仕える人たちもみんなのための一日のその、量が賄われ、それよりも少し多いぐらいのものをヒラムに送ってたわけですから、毎年。ものすごいその量の食物とか、ものすごいものが溢れてたってことですよ。ヒラムとソロモンは、契約を結びました。で、それは、その神がソロモンに与えた知恵によるんだって。で、知恵によって、この両者の間に平和が保たれたわけです。で、ソロモンはヒラムの条件を飲んで、労働者に賃金も支払ったし、また、食物も毎年与えました。ヒラムはヒラムでソロモンの条件を飲んで、杉とモミの木材をソロモンが望むだけを与えたんですよ。だから決してその高ぶってないというか、リスペクトがあるので、これ知恵ですよ。人とその良い関係を結ぶ上で、そのリスペクトしないとね。自分がなんか高圧的になると良い関係は結ぶことができないですよ。13節から。ソロモン王は全イスラエルからエクム社を徴用した。エクム社は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。エクム長官はアドニラムであった。これも知恵です。で、徴用された役務者たちっていうのは、その、誰か働く人いませんかって、その、自分の思いで来た人たちです。で、これが3万人。で、ソロモンはその知恵を使って、このプロジェクトを始めたんですよ。第一大プロジェクト、国家規模のね。で、まずはその役務長官、アドニラムにその責任を委譲してるんですよ。それも賢いですよ。ソロモン他にもやることいっぱいあるから、こればっかりにその、集中していられないですからね。で、3万人の、その、役務者を、1万人ずつに分けたんですよ。1ヶ月間、その1万人が働きます。その間、残りの2万人が休んでるんですよ、家で。素晴らしい。そして、1ヶ月間働いたら、2ヶ月間家で休めるんですよ。そしたら別のその1万人が働いてるという。それをぐるぐるぐるぐる回したわけです。これも知恵ですよ。一つのプロジェクトを、遂行するそのプロジェクトよりも人を大切にしてるんですよ。それは知恵だし、それは愛するということですよ、人を。15節から最後まで、18節。ソロモンには200人夫が7万人、山で石を切り出す者が8万人であった。その他、ソロモンには工事の監督をする者の長が300人あって、工事に携わる者を指揮していた。王は切り石を神殿の石杖に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築士とヒラムの建築士、ゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材とを準備した。で、この200人夫っていうのは、まあ、多くの人たちはこれは、まあ、奴隷たちだっただろうというふうに言われています。で、まあ、おそらくカナン人だったんじゃないかというふうにも言われています。で、さっきのその役務者たちっていうのは、その、働く人いないかって言った時のその集まってきた3万人っていうのは、イスラエルの人たちでしょう。で、荷物を運ぶ、木材を運ぶ人が7万人、石を切り出す人が8万人、工事を監督する人たちが3300人、ごめんなさいです。ソロモンは神に従おうとして、それに心に決めて、自分にはできないんだっていうことが分かってても、神が私を、その、私に対して役割を与えてくださって、私がその民を治めるように、神の民を治めるように、その王となるように任命してくださったって。だから私には力がないけどやりますって。そうすると神は何でも願えって言ったんですよ。それで知恵をくださいって。ソロモンは神に求めたんですよ。善悪を判断して民を裁くために聞き分ける心。神に従うために必要なものを願ったんですよ。そして神はそれだけじゃなくて富と誉れ、平和と繁栄を与えたんですよ。神が知恵に加えてソロモンに与えました。で、これを得るためにソロモンは労しませんでした。 父ダビデが残していったものですよ。でもそれを神がソロモンに確立したんですよ。追認としてあなたが私に従おうとしたから、私はこれらを全部あげるって。ダビデに約束してたけど、確実にそれをあなたにあげます。で、こういうのがなければ、神の宮を建てることも、もちろん神の民を治めることも、またその宮を建てるための準備をすることさえもできなかったんですよ。いつこれらが与えられたか、それはソロモンが神に従おうとして心を決めて王様になった時ですよ。ソロモンが知恵を求めたからじゃなくて、ソロモンがなぜ神に知恵を求めたかというと、神に従おうと決めたからですよ。ソロモンがまだ神に従う、その王として従い始める前の出来事なんですよ。求めたのは。神はすべてを知っておられる方です。この後ソロモンがこけることも知ってるんですよ。当然。神から離れて、外国の神々に仕えて、最後、有終の美じゃないけど、最後の最後まで神に従い通せないということも知ってるんですよ。であるにもかかわらず、神はすべてを知ってるからといってご自分の約束を曲げたりしないんですよ。原則を絶対に曲げないんですよ。ソロモンがいずれその神に反旗を翻すというか、神に従わなくなることを分かってるから、最初からそのソロモンが求めることを嫌だよって、お前どうせ俺のことを、私のことをその拒否するんだからって、私には分かってるって、あなたが今願っててもねって、そうならないの、そのあなたは最後に私を捨てることを分かってるって、だからあんたのその、願い事なんか聞くわけない、そんなことしないんですよ。驚くべきことですけど、そのようなソロモンに対して神が良くしてくださったのであれば、御子イエス・キリストの血によって贖われ、御霊によって神の子とされ、新しい歩みに踏みとどまろうとする私たちに神が良くしてくださらないはずがないんですよ。そうでしょ？ソロモンにさえ良くしてあげたんですよ。そしたら何とかして最後の最後までこの地上を、その歩みを終える最後のこの時まで、何とかして神に従っていきたいって。聖霊によってそう思わされている、そうやってその恵みをいただいている私たちが願うことを、神は嫌だよって言うわけないじゃないですか。ソロモン以上に言うなれば、聞いてくださる理由がありますよ。イエス・キリストという。大切なことは、私が今神に従っているかではなく、私は今神に従おうとしているかです。従おうとしてなければ、実は必要ってわからないんですよ。何が必要かわかんないんですよ。だから祈らないんですよ。そして従えないんですよ。でも従おうとすると、従うために必要なものは全て満たされるんですよ。自分が自覚しているものも、自分が自覚してないものも、人であったとしても、お金であったとしても、時間であったとしても、何でも与えられるんですよ。私たちが神に従おうとするのであれば、一歩踏み出そうとするときに神は与えるんですよ。神を信頼してね。私にはありません。だから神を与えてください。二つの動機で祈れるんですよ。一つは、本当に神を信頼して、私にはないんですけど、あなたが与えてくださることを期待しますって。だから、今はまだ与えられてないけど、きっとあなたが与えてくださるから、私一歩踏み出しますよって。一歩踏み出すために、神に従おうとするために祈れるんですよ。もう一つは、神に従おうとしないで、神に従う気がないのに、今のその自分の現状、一歩踏み出そうとする気もないのに、とりあえずその私にはその、あなたが言ってることをする力がないんですって。だから私、これに従うつもりないですって。でももしあなたがこの力を私に与えてくださるんだったら、私はあなたに従いますよって。両者違いわかります？一方はまだ与えられてないんですよ。それでも私はあなたに従いたいので、私行きたいんですって。だから私に与えてくださいって。なくても私行きますって。あなたが与えてくださることを信頼して。もう鼻から神に従うって、それ、自分の状況がどうであれ神に従うっていうふうに心決めて、ソロモンのように。一歩踏み出そうとしている人と、もう一歩は、 そもそも、その自分にはないんだからって言って、神に従おうとしてない、しない人ですよ。神に従う気はさらさらない。今の時点で。もう一方は、神に従う気まんま。今の時点でも。なかろうとなんだろうと行きたい。こっちは神に従おうとしない。ないんだもんだって。あなたが与えてくださるんだったら、こうこうしてくださるんだったら、これをくださるんだったら、このように状況を変えてくださるんだったら、あなたに従います。両者では大きな違いがあります。神にこれをしてもらったら、行くっていうことをその続けている限り、あるところまでうまくいくかもしれないけど、あるところでその壁にぶつかってしまったらもうおしまいですよ。先に進めないんですよ。私たちどうなるかわかんないですよ。一歩踏み出してみて。沈むかもしれないですよ。私の中にこういう思いがあるんですよ。不信仰な。でもキリストが命じたら来なさいって。どうなるかわかんないけど一歩踏み出すしかないですよ。その時に、いやー私にはとかって浮く力もありませんとかって。あなたが何か与えてくれたら、この印を与えてくれたらとかって言ったら、もうその時期を逸するんですよ。本当に私たちがますます神の愛を知ることができますように。そして何が何でも神に従いたいというその従おうとする意志が与えられますように。自分の状況がどうであれ。そして本当に神に従おうとしたその瞬間に、神が私たちの必要を満たしてくださって、私たちを助けてくださって、いやー本当になんかできちゃったって。私には何にもなんかこんな力もなかったし、何の兆候も前触れもなかったのにも、関わらず、神に従おうとして一歩踏み出そうとして、この、うって引き上げ、その足を上げるぞってした瞬間に神からガンって力が来たって。神はすごいな。神を信頼してよかった。そのような歩みを私は歩んでいくことができますように。祈ります。天のお父さん、本当にあなたがソロモンに対して、ソロモンが最後、あなたから離れていってしまうことを知っているにもかかわらず、あなたはそのソロモンがあなたに従おうとすることを喜んで、あなたに従うために必要なものを求めたら、それも与え、またそれに加えて、知恵だけではなくて、平和や繁栄や富や名声も与えてくださったことを私たち学んできました。どうか私たちも同じように、私たちの中にまだ愛する愛がなかったり、許す思いがなかったり、あなたに従っていき、そのあなたに従うためにこれが必要だとかってなんか悶々としているときに、どうか私たちの信仰を励ましてくださって、従いたいという思いと、そのもうこれ、その従うぞという、もう腹をくくることができるように、主どうぞ本当にあなたの信仰のようにこの腹をくくることができますように、どうか助けてください。信仰を励ましてくださいでしょ。お願いします。そしてその今の状況がどうであれ、あなたに対して一歩踏み出し続けることができるように。もしそうしたら、あなたが私に必要なものをすべて満たしてくださったという、その経験を、体験をみんなでしていくことができますように。そのことを励まし合うことができますように。どうぞ助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。